はい、今日は週刊スパ12月18日号を読みます。はい、ですね、雑誌開いて一番最初にある1ページもののコラムですね。失踪するコラムニスト勝谷正彦のニュースバカ1台というページ。はい、タイトルが12党乱立衆院選の巻ということで、明日ですね、衆院選。はい、リード読みます。あの朝日が選挙報道を自己批判、若い世代をタフで賢い有権者たれというコラムになってます。この朝日の選挙報道自己批判っていうのが何かっていうとですね、今回の衆院選の公示日の翌日の朝日新聞の一面に政治部長が書いた記事が、かなり変わった記事であったと。わかりにくい衆院選であるという書き出しで、書いてあります。で、過去2回の衆院選はワンフレーズ選挙であったと。例えば2005年の選挙であれば、郵政民営化というワンフレーズに丸バツをつける選挙だったし、その次の2009年のものであれば、政権交代というワンフレーズに対する選挙だったと。で、それが、まあ、現在の無残な政治状況につながったとしているんですね。で、今回は分かりにくい選挙でよかったと。各メディアとも自民圧勝というふうに予測はするが、浮動層が約4割いるとされ、どう転ぶかわからないということを書いていたんだそうです。私はちょっとこの記事は読んでないんですけども。はい。で、この自己批判としてこの記事の中に書いてあったのが、ブームを追いかけ、時に煽り、物事を単純化しすぎた選挙報道を改める時だ。今回、世間が先に気がついたというふうに書いてあったということですね。で、これに対する勝谷さんのツッコミもまあちょっと面白いんですが、まあ朝日のことであると、額面通りには取れない事情を私は推測するがというふうに書いてまして、まあ確かにね、今回の選挙も人によってはまあ原発選挙と言ったり、言うなり TPP 選挙って言うなり、ね、一言で言おうとする人は常にいるわけなので、別に急に今何かが始まったわけではないというふうに私もちょっとこれは思いますが、ただこの文章に関してはやっぱりようやく朝日が追いついてきたというふうに感じる向きが多いのではないかというふうに勝谷さんの意見として書いてます。で、それと同時に気づいた世間は大きな責任を負ったとも言える。私たちは改めて賢い有権者であることを求められているのだというふうに書いてまして、で、まあ、そこから の話の流れということだと思うんですが、このコラム自体に、引っ張ってきている写真が、先日11月の29日にニコニコ生放送で初めて行われたネット党首討論会の様子がこう写真で結構大きく掲載されているんですね。で、私これを見ていたので、見ていて面白かったので、それでこのコラム自体が目を引いたんですけども、あのね、これ鈴木宗男さんが面白かったんですよ、やたらと。どうしたんだろうかって思ったぐらいだったんですけど、あのね、番組の終わりにこう司会者の人から、各党首から一言ずつお願いしますと促されて、鈴木宗男さんが言ったのがね、若者の皆さん、民主党や自民党では就職ができませんって言ったんですよ。で、なんかそれが妙に面白くてですね、私、おじさん飛ばしてるなと思ったのが印象強かったので、このニコニコ生放送の討論会はよくやったという、私テレビを持ってないので非常にありがたいなというふうに思ったんですが、 ただこの党首討論会に関してはたまたま媒体がニコ生だったっていう私個人ではそういう感触だっただけで、特にネットであることの、まあ、必要性とか、あるいはあの突出したユニークさとかをここで感じたわけではなかったんですよ。これをテレビで放送していても、私がテレビ持ってるのであれば、あるいはテレビが見れるのであれば、テレビでも別にいいけどねというふうに、これに関しては見て思っていたんですが、ですね、私は、衆院選、衆院選じゃないや、選挙は面白くなってるんですよ、顕著に。で、それはツイッターのおかげで面白くなっているんですけども。で、あ、まあじゃあちょっと、勝谷さんのコラムのね、続きを読みましょう。勝谷さん自身は、まあ、52歳になったところであると。で、活字中毒であると。移動中でも活字がなくては生きていけない。ただし自分よりも若い世代は地下鉄などでもずっとスマホを見ている。で、これを羨ましいと思うというふうに書いてますね。私が読んでいるのが、たとえその日の新聞であったとしても、それはすでに選別された情報だ。スマホの向こうには生まれたばかりの素材としての情報があり、かつ過去への検索がその場でできる。で、この情報収集能力、私たちの世代にはない情報収集能力を活用して、タフで賢い有権者になってほしいという、まあそういった論なんですね。で、これはね、まあ自分が活字中毒で、自分より下の世代はネットから情報を得るというふうに勝谷さんは書いていますが、これね、この論調はよく言われますけど、そんなにネットが若者のものかっていうのは、いまいちそうでもないんじゃないかなと思うのは、こういうことを書いているページのすぐ下に、勝谷氏のホームページって言って、勝谷さん自分のサイトへの URL を普通に載せてますからね、バリバリネット使ってんじゃんっていう話じゃないですか。ネットも使ってるし活字も好きだよというだけの話であって、そんなに世代間の何かをわざわざ言う必要、ネットに関してはその世代間のうんぬんかんぬんっていう話をする必要はないんじゃないかなというのを私は割とよく思ったりするんですが、まあとりあえずそれは置いといてですね、私はネットのおかげで非常に回を追うごとに選挙が面白いので非常にありがたいなと思ってるんですが、ツイッターですね、ツイッターのおかげで面白いんですよ、これが。日本人ってね、多分私が過ごしてきた環境が特殊だからということじゃなくて、多分日本人一般だと思うんですが、あんまり普通のヨタ話に政治の話をしないですよね。で、多分その場に意見をことにする人がいては失礼だからみたいなおもんばかりで、なんとなくできるだけ政治の話は避けようかみたいなムードが、まあ、あると思うんですけども、日常のヨタ話のネタにできないものなんて面白くないし、興味もないじゃないですか。困ったことにつまらないと思ってたんですが、ツイッターは、ものすごくたくさんの人がもちろんいますので、フォローすればいいだけなんですよね。で、政治が好きで、ある程度頭が良くて、話が面白い、おじさんを、まあ、フォローしまして。で、そういう人を何人かフォローしておけば、その話の面白い人同士が、蝶々橋、政治の話で盛り上がってるのを、ただ、その話が流れていくのをじーっとそばで何も言わずに見ているという環境が、ツイッターによって初めて可能になったんですね。で、これは、まあね、ちょっと癖のある面白い飲み屋さんに行って、そこの人たちの話を黙って一人で聞いているという状況により近いと思うんですが、それができるようになった ていうのが大変ありがたい。で、これのおかげでものすごく面白くなりましたし、で、勝也さんはこの、情報の質に関して、スマホの向こうにあるのは生まれたばかりの素材としての情報だし、新聞っていうのはすでに選別された情報だっていうふうに書いてますが、まあ、だから私がヨタ話っていうのはそういうことですよね。生まれたばかりの素材っていうことであって、で何かっていうと、永遠に完成はしないもので、ただただいつまで経っても永久に流れていくものであるという、でそれはまあね、メリットでありデメリットでもありということですよね。面白いけど、一方でぐっちゃんぐっちゃんになりやすいという点ももちろんあって、でまあちょっとぐっちゃんぐっちゃんになると、私は、コンビニ行って、それこそ朝日なり、毎日なり、読売なり、日替わりでこう新聞買ってきて、読んだりなどをしてましたね。今回の選挙期間中は。で、新聞っていうのは選別された情報っていうふうに勝也さんが言うものですが、それはどんな色がついていてもですよ。それをするプロの人が、ちゃんと一応現時点ではこれが完成ですっていう形でパッとまとめて出した情報ですから、それはそれでもちろん価値があって、会ってくれなきゃ困るものですから、でだからそのより柔らかく日常に取り込まれて常に形の変わっている、まあ、ツイッターの情報と、その時々でちゃんと形ができた形ある情報として生まれてくるものの、いわゆる旧メディアと両方あってくれて、今回非常に私は面白い、選挙面白いなと思って見ることができたので、いいですね。私は面白くあってくれればそれでいいなという感じですし、なんでしょう、人は高い市民意識とか正義感とかでそんなに動きませんし、そんなに動い、そういうことで動いてる人がやたら人数いると私は怖いので、まず何よりも面白くなってほしいし、現状は面白くなってるなっていうふうに私は感じていますよ、というこのコラムに対する、感想でした。はい。そういうわけで明日は投票日です。はい。以上です。